皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間です。野木良日さんです。
こんばんは、むえです。
こんばんは、うよちいたです。
よろしくお願いします。今日も映画を見てきました、はい、それでは野木良日さんから点数を言いたいと思います。80点です。
むえさん70点です。
うよちいたさんも、70点です。
いいのか悪いのかよくわからない。
そうやね、今日の映画はね。
この反省会の前に、ファミレスでみんな一応意見をいろいろ聞くために話していたんですけども、今回の映画の話、10分ぐらいでしたね。
話題出ませんでしたね、ほとんど。
もともとツッコミどころ満載でご都合主義の映画のために、だからそこは突っ込んじゃいかんという。
だから、そこの突っ込めないところを、あら探ししながらそれを言うしかないような映画やったんですよね。
あ、そうやね。だけど物語のひねり展開自体は良かったと思う。
そう、結局そのどうなんていうような、どっちやねんどっちやねんどっちやねんというような、どっちに転んでもお前は味方なのか敵なのかで、どっちに転んでも話は進むっていう感じで、先を読めませんでしたね。
あ、それはすごい物語的には良かったと思うよ、う
ん
う
ん、ただね、僕お嬢ちゃんが出てくるんですけど、うん、僕的に好みじゃないんですよ。
僕好みやった。
私も好みなんですよ、うん、まあ、唯一はちょっと顎が割れとるんがちょっとうーんというとこありますけど、
あ
の、
ね、
強い、あの 目つき好きです。
あの強い目つきが好きなんやろ、うん、あ、分かる分かる。
強い女をイメージするんでいいキャラかもしれんけど、なんやろうな、もうちょっとなんか可愛げがあってもええんちゃうんっていう。
いや、
そういえば女性、うん、出ましたね、最初の話でちょっと言ってたんですけど、うん、今回の映画セリフのある女性一人しか出てないよねって言ったら、もう一人いましたね。
いましたね。いるのはいたんよ。
いましたね。最初に出てきた、
うんうんうん、あの子しか喋らなかった人ね。
あのお姉ちゃんは可愛かったですよね。
可愛かったですね。あの姉ちゃんは可愛い方の姉ちゃんですね。
そうそうそう、可愛い方の姉ちゃん。
でメインの姉ちゃんはきつい姉ちゃん、
ちょっとき
ついね。
どちらかというとタフな姉ちゃん好きなんやね、
うんうん、そうですね、
僕もタフな姉ちゃん好きなんですよ、うん、で
最近のその洋画で主人公のお兄さんが初めて会った女の人とストーリーが展開して最後には恋に落ちるというパターンが多いんですが、
よくある、ありがちな、
ね、今回全く恋に落ちないんですね。
なしやね、
なしやったね。
それはお互い職業があるからでしょうね。職業柄それをやっちゃいかんっていう。
そうそうそうそう。
手に職持ってますからね、二人とも。
そうで、手に職メインの人生やから、うん、その職業の人は、まいたら、どこぞのアイドルと一緒で、恋愛禁止なんですよね。
そうだよね。
それか、猿間際にさ、最後の女の人、猿間際に、私、探せば見つけられるでしょうって、あ、かっこいいとかと思って。
あれはちょっと意味深な感じだったけどな、
意味深やったな。
その言葉を聞いてちょっと、まあ、ニコッと微笑んだりしたの、
うんうん、オフの日にちょっと遊びに来てねっていう、
ほうほうほう、そういうところやろな、うん、仕事忘れて。
そうだね。今回も外国の美しい街並みが舞台になっておりましたけど、
そうですね、
ああいうところで、ね、2人手つないで、ね、あれ出たすんでしょうね。
そうやね。で僕ね、僕70点って言ったよね。70点言って30点マイナスがね、最近の映画って予告見せすぎ、いいとこ見せすぎ。
確かに予告シーンのところは、しかも今回何やろ、これから始まるという冒頭で予告流しましたよね。予告というか、
メイキングというか、
メイキングというか
ね、
そういうやる人はあるんかつ、
番宣するにしても何にしても最近予告をいいところを取りすぎよ、あまりにも。
この人の主役の映画ってこんな感じじゃないですか。予告見せすぎっていうイメージありません？
いつも大体そうやね。
あとこの映画のシリーズってオープニングで劇中のシーンチラチラ見せるの王道でしょ、
うん、そうですね、うん、メインのアクションシーンを必ず見せますね。
だけどそれ最近やりすぎよ、あまりにも。
それせんと来てくれんっていうのがあるんでしょうけど、
でもこの主人公の人、うん、日本で大人気やから、
大人気やね。
あそこまで出さなくても客来ると思いますよ。
来ると思うよ。
なんかタイトルだけで来るよ。
あ、タイトルだけでもね、
うん、
なんかこの人聞くところによるとものすごいいい人らしいですね。 特 に日本人に対して
ファンサービス
がいい、ファンサービスが、なんかこの間インタビューあったけど、うん、レッドカーペット日本、うん、あのジャパンプレミアの時のレッドカーペット歩いて、うん、普通に歩いたら5分ぐらいで歩けるところを2時間もかけて行ったいう
と、ああ、サインとか全部答えるん
よね、そうそうそう、
へ、あのカリブの海賊の人もそうやなかったっけ、ファンサービスめっちゃええで、
そうそうそうそうやね、海賊の人ね、
だいたいそれに対して女優さんで日本人に対してのファンサービスがいい人ってあんまおらんよね、
あんま聞いたことないね、
聞いたことない、男優さんは言うたら、アジア人女性が大好きなんじゃない、
あそうかな、
白人同族の女性よりもアジア人が好きなんやね、
あお持ち帰りしてやろうとか思
ってる、それぐらい思ってないやっぱホテルとか思ったら毎晩毎晩来るんじゃない、あの
まあ
エージェントのサービスで
このぐらいの人が一声かけたら、うん、もう10人でも20人でも集まるやろね、うん、
なまあ今回の映画とちょっとそれずれちゃうんですけど、結局向こうの方の女性の方って、我が強いから、うん、私もなんですよ、ね、でも日本の女性って私もっていう人もいるけど、その中でもふっと引くんだって、うん、でそれが、白人男性、まあ、外国の男性の心の中にザクッと突き刺さるらしいんですよ、
こういう ね、あの俳優さんが来た時って接待があるじゃないですか、その時に、うん、今日一番の芸者員のが来るじゃない、芸妓さんいうのが、うんうん、そしたら奥ゆかしい和の女性の二立ち振る舞いをモルに見てしまうんですよ、コロッと行くでしょ、もう
これが日本人みたいな、
そうそうそう、
おもてなしってやつ、
そうそうそうそう、
なるほど、うんうん、じゃあ結構食っとるかもしれんね、
あのいつもおるあの方食っとんでしょうかね、あのに日本にこの主人公の方が日本に来た時必ず、
まさか、
まさか必ず一緒について回る人がいるじゃないですか
嘘やろ
あの人いくつ、
もうお方70近いんじ
ゃない、指名してくるんでしょ、
まあそうらしいよ、うん、はあ、まあちょっと話
全然映画の話
から関係ない
よ、なんかこれ推理しようがないですねもうちょっと映画の話しないと
じゃあね、じゃあね、うん、この人最近ジャパンプレミアム来て番宣なんかもガンガンやってたよね、
はい、
でメイキングなんかもテレビでガンガン見せるよね、
はい、
うん、あれ本当にやってると思う、
冒頭のシーンはやってると思います、
うん、私もやってると思います、
やるんかね、
高さは別として本当は低いかもしれないけど、まあ、やるにはやってると思います、
あそうやろか、じゃあ
これ大ヒントだぜこれ、
カーチェイスシーンは、
カーチェイスあれ CG 結構使ってると思う、
4輪2輪問わず、
2輪は間違いなくあれワイヤーアクションですね、釣ってますね、
だから上空からの大写しシーンは
スタント、
実際にスタントから走って、
うん、スタント、うん、スタントでしょうね、か CG か、 CG じゃないな、あの動きはスタントですね、実際に人間が動かしてる、
動かしてるやろ、
あの重量感ですね、
うん、
でもアップのシーンとかはあれ、間違いなくタイヤが設置してるシーンがなかったから、もう間違いなくワイヤーでバイクが倒れないように吊ってますね、
だけどこの人バイクの運転うまいと思うよ、若い時川崎の 900cc ぐらい乗っとって乗って運転しよったろ、
うん、トムキャットと
そうそうそうそうそうそう
飛行機と競争してましたね、ヤッホー言いながら、
そうそうそうそうだから相当運転はうまいかもしれんよ、
でも飛行機と競争した時ってあれ直線だったかしらね
なんかまあ言うたら実際運転したとしても、それは時速言うたら40キロぐらいでとか、
まあ、
バイクの場合だったら半ゴンですかね、車体を傾けるため、うん、40キロで傾けるのはちょっと危ないでしょうから、実際傾ける状態の速度を出しとるとして対向車はなしですよね、
なし
ですね、ないやろさすがに、
うん、撮影の時だけにこう車線をはみ出す時のシーンだけ対向車がっていう、あ絶対貸し切りですよ、
もうちょっと貸し切りでしょ、
もう交通遮断して、だけどハリウッドの俳優さんってアクションシーンで例えば椅子でぶん殴られたり、ビール瓶なんかでガーンって頭殴られたりするシーンでさえスタントをつけたりするぐらいに、ここまでの大物の人がやるかないう会議的なところもあるんよ、
あの前別の映画で、あの州知事になった方の映画で、あのハーレかなんか の, あのバイクに乗ってで川の水の流れてない川を走るシーンがある、はいはいはいはい、思いっきりスタントがバイク運転しとったの見て、うんうん、とでショック受けたんですよ。そうそうそう、
ね、あれも釣っとったよね、
うんうん、そうそう釣っとったんですよ。
だからね本当にやっとんやろかと、
だけどね今の時代ね、うん、本当にやらんかったある程度本当にやらんかったらねネタバラす人がおるけん、
まあ、見抜くしね。
ツイッターでつぶやく人がおるけん、身内がつぶやくんやけん。
ああそうやな。
それ日本だけじゃないですか。バカッターって言って、あ
バカッターの文化は日本だけなんやろか。だから向こうやったらフェイスブックとかにおるんじゃない。
ああ
、おるやろな。
おるかもしれんすね、
うん、おるかもしれん、日本でニュースにならんだけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
こっちで昔愛媛で映画ね、ロケがあった時に、うん、まあ、いや募集があったんですよ、うんうん、その募集内容 の一番下のところに、Facebook、うん、Twitter の頃なかったかな、 Facebook とか の, あの SNS で、うん、映画公開までは絶対に書かないでくださいっていうその誓約書みたいなのが書かされたらしいですよ。
うん、なるほど。まあ気持ちとしては信じたんよ僕、
うんう
ん、実際にやっとるやろうと、うん、
やってます
この人、
間違いなくやってます、
うん、まだこの人がね、そう疑われるのがこの人の年齢にもあるよね。
そうなんやな。
あのトム・ケットと競争しよった頃はもうバリバリ OK でしょ。
あ、
う
ん、まだ20代、あれ
20代ですね、うん、うん、にゃ
30
代、
20代やない、
20代ですね、うん、私と同い年なんですよ実を言うと、うん、
あなるほど、あ
若いですね。あれ神職務
だったら職務だと思う。ズラやったらないと、ズラはないと思う。
あのスピードやったらハゲるよな、ツルッといく。
あでも今のあれなんかあるじゃないですか、今のやつは大丈夫ですよ、あの水の中に泳いでも大丈夫なカツラありますからね。
あるね。
クリスマスに必ずヒューンがやってくる刑事さんの頭いっちゃいましたし、神を超えたような弾丸避けれる人もちょっと交代気味じゃないですか。にもかかわらずこの方バッチリ髪あるもんね。
ふさふさやもんね。
ふさふさやもんね、うん、
あで微笑みがスマイルが爽やかやしね。
爽やかやね、
うん、本当に50超えとんかいう感じや
な、うん、確かに若い時と比べたら老けとんじゃろうけど、あかっこいいよね、
うん、あのいい老け方してますよね、うん、
デビュー当時と比べたら全然かっこいいよ、
うん、うんうんうんうん、うん、
やっぱりそれは体型がシュッとしとる体型やからかな。
まあ、うん、鍛えてもおるんやろうしな、
うんうん、
体が資本ですもんね、
うん、50代にはまあ確かに見えんわ、
見えん、
うん、
いくらメイクしとる、あれもし素の顔見たらもしかしたら50の顔かもしれんすよ。
うーん、あーよく僕マドンナが好きなんですけど、
は
あ
は
い、マドンナの DVD とか、うん、買って、うん、コンサートのやつ見たら、うん、めっちゃ美人なんだけど、ネット見たら、うん、オフの時のシワシワの顔見たら本当におばさんなんよ。っていうね、
まあ、化粧はあれ化けるって書きますからね、
こんなに違うんっていうぐらい。
いやまた白人女性ってピークが早いやん、
うん、
で下り坂がもう一気に来るやん、うん、東洋系の人と比べたら、う
ん、あれね、うん、ね日本食を食べさすんだって、
うんうん、
幼い、10代の頃から、
うんうん、
肉食じゃなくて、
肉食じゃなくて、うん、そしたらね長持ちするんだって。
へ、
日本食って結局美容にいいんだって、
うんうん、やっぱり豆腐とか、
そうそうそうそう、
豆腐は好きよねアメリカ人、
うん、あでもあいつらっていう言い方、もうあいつらさ結局マヨネーズかけたりさ醤油かけたりソースかけたりしてグッてグッてにするからダメですよ。日本みたいに生姜だけとかで、ね、わさびだけでちょっと、ね、食べるっていう文化じゃないですもんね、うんうん、
やっぱり食事環境なんやろか。
食事環境だと思います。
老け方が早いのは、
うん
うん、
ロシア人女性とかさイタリア人女性とかって言って、う
ん、ものすごい美人やもんな。
ものすごい美人やけど30を超えるか超えんかぐらいからものすごい劣化するじゃないですか。
あの何だっけ、南米はひどいですよね、必ずデブくなるっていう。
あもうあれはもう絶対食事、うん、脂っこい食事が多いからもうしょうがないです、うん、イギリスやったらワインと何だっけパスタ のオイルまみれでしょ。だからロシアはもちろんもう油ですからね、寒いところやから。
あ、うん、それ考えたら日本人女性
が一番綺麗
かな、
綺麗
なんやね、
うん、
そういう結論になってしまって、また映画の話で、
映画とは
全く違う。今回その断片的な内容でなんとなくきっと皆さん分かる、
聞いてる皆さんも分かるんじゃないかなと、
うん、オープニングテーマ、一番最初のオープニングテーマだけでいくと120点なんですよ。オープニングの一番最初の 曲と、それから、はいはい、テーマ曲が終わるまでの、あの映像の、あの切り替わり、もうあれはね、120点、150点つけてもいいぐらい。
ラストは、出てきたね。
それ言うたら一発、一発アウトやね。
あ、ピーして。
それは一発アウトやね。
いや、オープニングもやったろ。
オープニングもやった
ね。そうやね。わかるね。
わかるね。
一発アウトやね。今の、さんが出てくる映画にて
分かる？
今時ね、本編っていうのは分かるんよ、爆発しようとして、オープニングっていうからもう一個しかないよ。
いや、よっぽどの映画性なんて分からんやない。分かる？
分かると思うよ。
年代的にはこの3人の年代でしょ。
だったら分かる。
テレビシリーズって。
まああと映画の話ちょっとすると唯一突っ込んだらいかんないけど、一個だけ突っ込まさせてほしい。一個、なんかご都合指示なんやけどね。あの、今回の映画、どこまで言ったらいいかわからないけど、ハイテクが売りなんよね。
そうやね。
ああ、ハイテクね、うん。
にもかかわらず、あの、人間酸素がないと生きていけないけど、酸素がないところで、3分以上の行動はできるかどうかっていうシーンがあるんですが、それで、その後、それっていろんなハイテクを使ったらできるはずなのに、それがある理由によって断られてしまうんですよ、
うん、
なんかそれ、いや今の技術でもできる、今その映画じゃなくて現代のこの世の中の技術でも、そのもう条件クリアさせることは可能やろっていう、
やろうと思えばできると思うよ。
3分5分やったらできるような気がしますね、
それなんでできんかったんっていう。
ああ、それはもう映画的にしょうがなかったんやろね。あのシーンをどうしても見せたかったんよ。
うん、あ、それやったらもう3分5分なくて15分ぐらいがいかんのじゃとか、ちょっとやばかったんやね。
ああ。
まあ、あれはすごいと思うよ。あの上の方がシューッといてね。ジュボーンいてね。CM で散々みたいね、あのシーン。
見た、何回も見た。
CM の時にあれなんかわからんかったね。
わからんかったんや、あれ。何が流れ、あの、流れ音か思って。
なんか何じゃろうと思って。
何やろうかと思って、あの渦は。
うん、そうなんや。うん、ナルトの渦でも突っ込んだんかなって。
ストーリー的には綿密にいっとったかなという気がする、
うん、
あの、
うん、
飽きずに見られた最後まで
2時間半ぐらいですね、
うん、長かったですね、うん、もう今回は腰が痛かったんで、うん、俺ね70点になっただけなんですけどね、
あ、時間の経過は肝心かったですね、う
ん、だけど本当精力的なんよねこの人、前回映画部でも見に行った SF もあったし、
うん、ね、ああ、ありましたね、
うん、
しかもまた日本でヒットするんだ、何やっても、
うん、ほとんどヒットしとるね、
うん、
すごいわこの人。
日本人も大好きなハリウッドスターって珍しいよね。
そうやね、
大概みんな好きよね、うん、この人、
う
ん、
どっちかっていうとさ、日本人でも男前系の人ってこの人にな感じしない、東洋系の、東洋系っていうんかな、
うん、
だから髪の毛が黒いっていうのもあるけど、うん、
だからこの人一部分侍にもなったろ。
なったね。
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 日本が好きなんやろか。
好きなんやね。
うん、
日本に住んだら
別荘があるんじゃないあの人。
我々ね。日本に住んどった、日本に住んどって日本人と結婚して、その後うやむやになって二重婚もしてしまった人もおりましたしね。
ああ。
タイトルが全部同じタイトルの人。
そうそう。3人のお姉ちゃんで、いつもとある人から指令を受けて活動する人の一人も、主役の人も日本に住んでましたしね。
そうそう、
あれですよね、実際軽井沢に別荘を持ってたあのかの有名な何言うたんやろかの有名なアビーロードを歩いた人の一人これは日本に別荘、あの軽井沢に住んでたらしいですからね。
ああ、日本人の奥さんの人やろ。
そうだ、日本人の奥さんの人。ユーチスタさん分かります？
うん、
あ、こっち系ユーチスタさん弱いよね。
じゃあね、アビーロード、
うん、
アビーロード言っただけでピッとくるよな。
普通アビーロードって言ったらピッとくるでしょう。じゃあもう一度ヒント出しましょうか。前座がドリフターズ。もっとわからんかなこれは。
あ、それあれじゃないですか、俳優さんじゃないじゃないですか。
俳優じゃないね。
いや僕映画出てますよ。
いや見たことねえもん、ま
あ、 そうかもしれないけど、純粋に俳優ではないよ
ね。ないけど、あの人4人揃って映画出てますし、単独でも出てますよ。
でも俳優じゃないけど、
俳優じゃないけど、
それの、
まず言うたら、
パロディ映画見たけど、
海外の芸能活動をしている、第一線で活躍している方々で、日本に住んだことがある人っていう話題、今や、そういう話題やったら、その人も OK でしょ。
結構検索したら、日本絡みの人って多いみたいよ。
うん。
結構。
いや、日本大嫌いな人、絶対日本なんか行くか、ボケーとか言って。ほら、北海道ロケが、原作の中に北海道が出てくるので、ね、日本なんか絶対に行くか、なんか
で
言った人。
あの人イルカが嫌いだったけんでしょ、イルカが好きだったけんでしょ、あの人。
誰、
羊さんと仲がいい人。
うん。自分の子供の親が、男性の親が誰かわからない人。3人ぐらい産んだんですよ、あの人。
3人ぐらい。実生活？
実生活。3人ぐらい。
女の人？
女の人。産んだんやけど、全部男の旦那さんが精子バンクで精子もらって、子供産んだんです
よ。そうなん。
へぇ。最近、
あの人もものすごい年取ってるけど、映画出るとめちゃくちゃ。
インテリ系の人よね。
インテリ系。
ちょっと嫌な女役に出ん、最近。
あの人嫌な。
一番最初はね、野球の映画でデビューした人。
子役やったんやったっ
け？子役。野球の映画。
あ、わけや、
あれ見に行きましたよ、俺。
羊さんと仲がいい人ですよ。
羊さんの。
沈黙した人、
うん、そうです、沈黙した人ですよ。
はけん、最近嫌な役に出てくるよな。
そうなん？
嫌な役？何の役？
言うたらいかんけど理想郷 の, あの惑星の長官、
長官か、最後死んだ人か、
ほうほう、
嫌な役やね、確かに
嫌、な感じの役が多いんよ最近。
うん、
あの人日本大嫌いな、
うん、大嫌い。
なるほど。
なんかあのイルカ系の人は日本大嫌いで、あとやったー！
イルカ系の人。
日本の ILM の社員が IQ が200ぐらいある人が映画、テレビ乗るのでやったーって言った、うん、あれで撮った不死身のお姉ちゃんがおるんですよ、
うん、
絶対に死なないっていう、
うん、
高いとこから飛び降りて骨が折れてもむにゃむにゃってったらすぐ治る人、うん、あの人なんかツイートかなんかでイルカ系で日本なんか絶対いかんって言ってましたからね。
日本には時々来るけど、たまに来るけど、夫婦揃って、たまに来るけど、元墓嵐のお姉さんも、あんまり好きなんじゃないんだ
ね。ダメですね、あれ。日本。
多分あんまり日本のこと好きじゃないと思う。
好きじゃないですね。
変な映画作った人でしょ？
そうそうそうそうそうそう。
旦那の方はどうなんでしょうかね。
旦那は
日本の CM 出てましたよね。
CM 出てたっけ？
出てたっけ？
ゴーマリさん。それでは皆さん、さようなら。